こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は健康ダイエット実用書の一冊で、著者エリが運動中心の減量発想から離れ、日常の養生によって体を整える方法をまとめた作品である。学研から2023年に刊行され、東洋医学的な視点を土台にしながら、歪み、たるみ、痛みといった体の違和感を整えることで、無理な運動や厳しい制限に頼らずに自然な体重変化を目指すという構成になっている。題名にある自然痩せ倉は、単なる意志力や根性ではなく、体の状態を本来の働きへ近づけることで引き出される代謝的な変化を指す。運動をたくさんするほど良いという常識を相対化し、日常生活の見直し中心に据える点が特徴で、ダイエットに挫折しやすい人や、体の不調を抱えながら体型改善を目指す人に向けた実践書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、運動量ではなく体の状態を整えるという発想。本書の最も大きな特徴は、痩せるための主戦場を運動量の増加ではなく、体の状態の調整に置いている点である。一般的なダイエット本は、消費カロリーの増加や筋トレの継続を中心に語ることが多いが、本書はそうした直線的な発想を取らない。わしろ体に歪みや緊張、痛みがあると、日常の動きや呼吸、姿勢の質が落ち、結果として代謝の土台も崩れやすいという見方に立っている。したがって、痩せるための第一歩は頑張って動くことではなく、体を本来のバランスに戻すことになる。この考え方は、運動が苦手な人だけでなく、努力しても結果が出にくい人にとっても意味がある。体重管理を精神論から切り離し、身体条件の最適化として捉え直している点に、本書の実用的な独自性がある。次に、歪み、たるみ、痛みをボディエラーとして扱う視点。本書では、痩せにくさの背景にある具体的な問題として、歪み、たるみ、痛みといった体のサインが重視される。これらは見た目の悩みにとどまらず、体の使い方が偏っていることを示すボディエラーとして理解される。つまり、姿勢の崩れや関節周りの違和感は単独の美容問題ではなく、動作効率や血流、呼吸の質にまで影響する可能性がある。ここで重要なのは、体重だけを見て判断しないことである。体型の変化は、筋肉の緊張の偏りや骨格の支持性、日常動作の癖と結びついているため、表面的な食事制限だけでは解決しにくい。本書はこの点を踏まえ、体のエラーを修正することで、痩せやすい条件を作るという順序を提示する。結果として、読者は減量を見た目の問題からではなく、機能回復の問題として理解しやすくなる。さらに、東洋医学と生活習慣調整を組み合わせた養生の設計、本書の方法論は、東洋医学的な養生の考え方をベースにしている点で特徴的である。ここでの養生は、特別な治療ではなく、日々の食べ方、休み方、体の使い方を整える生活技術として提示されている。公開情報でも、東洋医学と西洋医学の知見を組み合わせた生活習慣の調整が示されており、極端な短期戦略ではなく、体質に合わせた中長期の整え方が重視されている。これは、個々の体調や反応の違いを無視して、一律の方法を押し付けるダイエットとは対照的である。さらに、食べる、寝る、動くといった基本行動を少しずつ変える設計であるため、日常に落とし込みやすい。読者は難解な理論を学ぶというより、自分の生活の癖を観察し、過不足を減らしていく実践的な枠組みを得られる。そして、自宅で続けやすいセルフケアとしてのダイエット。本書は、ジム通いや激しいトレーニングを前提にせず、自宅でできるケアや習慣改善を重視している。これは継続可能性という点で大きな意味を持つ。多くのダイエット法は、意欲が高い時期には実行できても、時間、費用、体力の制約で続かなくなる。本書が示すアプローチは、日常の中で繰り返せる小さな行動に分解されているため、習慣化しやすい。さらに、体の不調や疲労感が強い人ほど、強い運動刺激は継続の障害になりやすいが、セルフケア中心の方法であれば、負担を抑えながら体の感覚を取り戻しやすい。ここでのポイントは、楽だから良いのではなく、継続できるから結果につながるという設計思想である。短期間での劇的変化よりも、生活の質を保ちながら体重管理を続ける現実性に本書の強みがある。最後に、運動で痩せなかった人に向けた常識の再検討。本書は、運動しても痩せない、あるいは運動を続けること自体が負担になっている人にとって、考え方を組み替えるきっかけになる。ダイエットの失敗は、努力不足ではなく、方法が体質や生活に合っていないことから起こる場合がある。本書はその前提を明確にし、痩せるには運動量を増やすしかないという固定観念を相対化する。こうした姿勢は、読者に安心感を与えるだけでなく、自分の体を観察し直す視点を提供する。特に、過去に厳しい運動や食事制限で疲弊した人にとっては、体を追い込む以外の選択肢があること自体が重要である。 一方で即効性の高い手法を求める人には向きにくいが、その分再現性や生活への馴染みやすさがある。つまり本書は痩せるための新しい奇策ではなく、失敗し続けた人が実行可能な土台を再設計するための本だと言える。結論として、本書は運動が苦手な人や運動を続けても思うような結果が出なかった人、あるいは体の歪みや痛みを抱えながら体重管理をしたい人に向いている。特に激しいトレーニングや厳しい制限に疲れた読者にとって、体を整えることを出発点にする発想は実践しやすい。読むことで得られるのは単なる減量テクニックではなく、姿勢、呼吸、休養、日常動作を含めた体の見方の再構築である。類書の中には食事法や運動法を一面的に強調するものも多いが、本書はボディエラーの調整と養生を軸にしているため、より生活密着型である点が際立つ。東洋医学的な視点を取り入れつつ、難しい専門書に寄りすぎず、家庭で実行できる範囲に落とし込んでいることも特徴である。無理なく続けられる方法を探している人にとって、体重だけでなく体調や動きやすさまで含めて見直せる実用書として価値がある。ご支援いただける場合は、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。